まあ、あればね、
の18節から25節まで、
9の18から25、
はい、
9の18から
いや、今までは副賞が
いいところ、
うん、18節から25節まで読みたいです。
これ
知ってる、いいよ、知って
る。あ、これお母さんのやろう。え、これママの。
ハロー、マイネームイズジョージ。
これは誰かあれかな、読んでくれるかな。
言えば読んでくれる。
そうか、じゃあ、そうか、そしたらですね、どうしようかな、何節ずつか分けて読んでもらえるといいかと思うんですが、3節2節で3人の方読んでくれるといいです。じゃあ、ありがとう。じゃあ、みーちゃん、はーちゃん、これはどっちをあれしたら、
ユーだと2人とも、
そうか、ありがとう。じゃあ一節ずつ読むか。ありがとう。じゃあ、こう読んでくるかな。
ジョージ最後、ジョージ最後、
ジョージ最後で。
いや、前見たね。
聖書、聖書。
ない。ああ、それでもいいよ。
聖書ない人前見て。
前見たら、そ
っち。はい、じゃあ
友人から。
友人読んでください。十八節から。
最後、これ
友人よ。
イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来て平伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。
すげえ。ありがとう。じゃあ、
そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。その途中、ツラネニネンも出血の止まらない病気で苦しんでいた一人の女が人混みに紛れて、後ろからイエスの着物の房に触りました。
次は
じゃあ、コーヒ
ー。この方の服に触れさえすれば直してもらえると思ったからである。
イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘を元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。
イエスは指導者の響き、笛を吹く
者
たちや
騒いでい
る
群衆
をご覧になって言われた。ご覧になって、
うん、ありがとう。じゃあ僕は最後の人が言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスをあざ笑った。イエスは群衆を外に出してから家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。ずっとマタイの福音書を毎日読んでいるんですけど、特に、まあ、何週間前にここを読んで、特に9章全体を読んだんですね。9章全体を読んだ時にすごい癒しの章だなって思ったんですね。チューブの、まあ、本当に手のしびれた人がイエス様に癒されたっていうのが前のところにあります。そして、うん、その娘さんが亡くなった、それをイエス様が起き上がらせた。そして血の止まらない女性をイエス様が癒された。その後は目の見えない2人の人をイエス様が癒された。 その後たくさんのイエス様のところに来て私を治してくださいって言った人をイエス様が癒されたって、こう九章ずっとイエス様の癒しが続くんですよね。今日の皆さんの祈りのリクエストを聞きながら、ただここは僕は準備してたので非常に神様が導いてくださったなと思っています。18節から25節まで誰が登場するでしょう。さあこれだけちょっと皆さん言ってくれると嬉しいです。
イエス様、
イエス様、そうですね、
弟子たち、
弟子たち、そうだね、弟子たちも来た。さあとは
街道管理
に、ありがとうございます。そうね、街道管理に
あれね、指
導者、女の人、ありがとう、女の人、そうだね、今言ってくれたから、うん、娘さん、ね、街道管理人の娘さんですね。5人の人が主に出てきますが、今日は特に2人の人に、ことをちょっと考えてみたいと思います。もちろんそれはイエス様につながっています。まず街道管理人の人が出てきます。イエス様のところに来て、ね、イエス様のところに来て、ね、で私の娘のところにもう来てください、で私の娘に癒しの御手を差し伸べてくださいって言いました。もう一人、今度は女性、血が止まらない女性のことを考えたいと思います。この女性は、この、 聖書の20節には12年の間長血を患っていた、まあ、神科薬には書いてるんですけど、まあ、実際これはギリシャ語を見てもやっぱり出血というしか書いてないんですよね。どういう病気だったかは分かりません。まあ、今言われているのはお母さんが子供を育てる子宮というところにこう腫れのようなものができて、そこから血が出て止まらない、そしてその当時はそれを治すだけのまだ医療はなかったような、それで苦しんでいた女性だと言われてもいます。そう、その女性はイエス様のところに行きました。私は本当にこれだけ苦しいんですと、でイエス様に触れれば治してもらえる、イエス様のところに行こうと言って行きました。さあこの2人はイエス様は結局どうしてくれたでしょうか。ありがとう。そうですね、まあ街道管理人さんは自分のことじゃないけど誰か他の人、まあもちろん身内ではあるけれども、自分じゃない他の人のことを祈って、その人のところにイエス様来てくださいと言って、イエス様は実際に行ってその人のところに手を置いて、癒されました、治しました。その少女はまた生き返りました。他方、まあ、女性、ね、出血が止まらなかった女性もイエス様のところに行って、直接本当に治りたいんですと言ってイエス様に触れて、そのことで、イエス様はその人にあなたの信仰があなたを救った、あなたは癒されたんだって宣言して、その女性は癒されました。どっちも治ったんですよね。どちらも良しとされている。これは本当にイエス様の、愛の深さを表していると思うんです。神様一人一人の病や、今日本当にたくさんのこと分かち合ってくれましたけど、皆さん、病や苦しみや傷、そしてそこから出てくる悲しみとか孤独とか寂しさとか、そういうものも全て分かって、くださる方です。そしてまたそれを受け止めてくださる方です。来てくださいという祈りにも応えてくださる、私たちが本当にイエス様のところに行った時にも迎え入れてくださる方なんですね。ありのままの姿で神様のもとに私たちは行くことができます。
消えました。
おお、ごめんね。うん、そして私たちが今どういう思いになっているか、ごめんなさい、もう聖書消えたけれども、そっか。ちょっとこれはあやてが切れましたね。あ、青いよ。そう。 ありのままの姿で神様のもとに私たちは行くことができます。それがどんな動機だったとしてもイエス様に本当に魂の救いを求めてではなかったかもしれない、今現実のこの痛みを治してくださいといった思い、でも神様はそれを受け入れてください。そして本当に神様がその人が一番良いという状態、あるべき姿に変えてくださることができる方です。一つこの話を紹介した最近あった出来事なんですけど、私の知り合いの知り合いの知り合いがすごい遠いんですけど、連絡が来たんですよね。でその知り合いの知り合いの知り合いの人が腎不全といって腎臓がなんていうかな、こううまく動かない、それで腎臓が動かないとおしっこが出ない、でまたそれが毒素っていって溜まって、それが体のあまりこう体調を崩してしまう、で最終的には本当に死んでしまうかもしれないっていう、そういう病気に8年前にかかったらしいんですね。そしてただ腎臓の移植をしたいと8年間それで待って、登録をして待ってたんですけど、ようやく、そのウェイティングリストっていうんですけど、そのトップの方に来ることができて、移植手術ができるかもしれないと。でただそれアメリカでしなくちゃいけないということになって、それでそれをするためにはその病院があるんですけど、大学病院、大きなところが、その大学病院の近くに30分ぐらいのところに住んでる人がいて、その人が大学からその病院から電話があった時にでもすぐ受け取ってくれる、で何かあった時にはすぐ駆けつけてくれる、そういう人がいないと手術ができないって言われたらしいんですね。でもで僕がなんかギター弾きにアメリカに行ったりとかしてる、なんかアメリカでつながったらしくて、とにかくなんか話を聞いてくださいって言われて、ですね、いや僕はただの音楽家ですよと、そんななかなか聞いてもわからないかもしれませんよ、でもその人はとにかく話を聞いてほしいんだって言って電話してきて、その後教会で会ったんですよね。その人はお医者さんでした、実は。で50歳過ぎぐらいまで本当、内科医として、働いてた。だけど、そういう腎不全を患って、仕事も辞めなくてはならなくなった。そして週3回の透析治療っていうのもしなくちゃならなくなった。それは本当にきつい治療らしいです。血液を取ってそれをまた、きれいにして戻すっていうのを5時間ぐらいかけてやらなくちゃいけないらしいんですよね。それだけでも本当に自分がやりたいっていうことをできないことになって本当に苦しい思いをしたんですね。だけど僕のところ来ていろんな話を聞いて、とにかく お祈りしたんですね。だから向こうは全然保育園の時にカトリック幼稚園だったらしいんですけど、それ以来キリスト教には何の関係もないっていう世界で生きてました。だけどとにかく祈りましょうと言って、祈ったんです。その時に、その時はポカンとしてたんですけど、その人もですね、でもとりあえず僕も本当にお祈りして、神様が誰か、見つけてくださるようにと祈りました。そしてそれから何人かの人にも祈ってもらう中で、まずフィラデルフィアの教会の人を紹介してもらって、その人に連絡したら、その病院がサンフランシスコにあるので、そのサンフランシスコに日本人の教会があると、キリスト教会があるということを教えてくれて、そこにもうダメ元で連絡をしました、こういう方がいるんですけれども、受け入れてもらえませんかと言ったら、そこの教会はその病院から電車で5分ぐらいのところにあったんですよね。で教会の人もその近くに住んでいると、でその病院の人も教会にいるということを言われて、受け入れてくださると言ってくださったんです。そしてその後今度ビザを取らなくちゃいけないと思って、ただこの医療ビザっていうのも1年か10年かっていうのがあって、なかなか10年ビザって取れないんですけど、また僕ちょっとしたつながりがあって、行政事務所の人に紹介をして、その方がとてもよくしてくださって10年ビザを取ることができました。そして、そうですね、それが最初に話を聞いたのは3月の話だったんですけど、でもう1年ぐらいかかるかもしれないねってその人は思ってたけど、今度6月のもうこの前ですね、6月12日にアメリカに実際に行くことになって、今行きました。その前に、 会いに来てくれたんですよね。で本当にこういう風になりましたと、でよかったらお祈りしてくださいって向こうから言ってきてくれて、で本当に神様がその方山下さんというんですけど癒してくださるようにとお祈りして、別れました、まあ、その中にも三位一体ってどういう意味なんですかとかいろんな質問をしてくれて、すごく、なんか心が開かれているなということを感じた時でもありました。まあ、きっと神様はその山下さんをアメリカでも、いろんな人の交わりを通して神様イエス様に出会わせてくださるんだろうと私は信じていますが、ぜひ皆さんにもお祈りしてもらいたいなと思います。すみません、ちょっと話長くなりましたが、その山下さんは行ったんですよね。あのイエス様は特に、まあ、とにかく行った、もう直してくださいと、その思いをイエス様は受け止めてくださって、それは超自然的な直接的な癒しではないかもしれないけど、神様が私たち本当に、クリスチャン、イエス様を知っている人、また、イエス様を知らない人もいたかもしれないけれども、神様の計画の中で、コーディネートしてくれて、神様の御手として触れてくださっているということだと思うんです。いろんな癒しを神様はされます。そして必ず癒される、それがここにも書いています。12年間血が止まらなかった方が癒された、そういうことがこの今もイエス様を起こしてくださる、そして本当に必要な、最終的にはイエス・キリストに出会わせてくださる、魂の救い、永遠の命を与えてくださる、そこまで神様は整えてくださる方だと、こういうことをここから学びたいと思います。すみません、ちょっと早口で喋ってしまいましたけど、もうたくさん祈ったので、これしなくてもいいかなと思ったんですけど、実は今日やりたいと思ったことは、もし今皆さんがイエス様のところに行きたいという祈り、このことを私は今思いとして持っているんです、癒してくださいという祈りがあったら、そのことを祈る時間を少し持ちたい。もしそれが今なくて、ただこの人のところに神イエス様に来てほしい、学校の友達でもいいです、今ねたくさん祈ってくれましたけれども、でも今ここで言えなかった思いがあれば、家族でも構いません、誰か遠くの人でも構いません、そのイエス様が来てくださいと思う人がいたら、その祈りを少し1分間でもちょっとして、その後お祈りしてとしたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ、1分間それぞれ思いの中で祈ってください。お祈りします。愛する天の父様、お名前を賛美します。今日 BFF の礼拝の中であなたが語ってくださったことを覚えて、感謝いたします。一人一人、重荷を持っています。一人一人、病を抱えています。しかしあなたはそれを完全に癒してくださる方です。そしてあなたを信頼する、人は必ずあなたが癒してくださるということを、あなたは聖書を通してまた教えてくださっています。ありがとうございます。今一人一人の抱えている重荷をあなたがどうぞ担ってください。そしてどうか完全な癒しへと導いてください。一人一人が思っているその人をあなたが癒してください。一人一人が抱えている病をあなたが癒してください。 BFF に関わっている一人一人、今山梨の方に行っているロッキー、マーラ、花ちゃん、カイ君、そのファミリーもあなたがその場で、祝福してください。良い働きをなすことができますように。 BFF の働きを主よどうかあなたがよく祝福してくださって、本当にあなたの心に沿う働きを、一人一人が担っていくことができますように、導いてください。感謝してイエス・キリストの尊い名前を通してお捧げします。
ありがとうございました。